ご理解第80節年寄りを大切にせよ。人間は自分の考えで先へ生まれてきたのではない。皆神のおかげで生まれてきたので、早く生まれた者ほど世のために働きをたくさんしておる道理であるから、年寄りを敬うのぞ。若い者でも役に立つ人はなんとなく人が敬うようになるが、不都合不行き届きが重なれば敬うてくれぬようになる。信心する者はよう心掛けておるがよい。秋晴れや畑の中の花畑。お宅の献立は老人向きのものになっておりますか。お部屋が日当たりの良い夏は涼しく、冬暖かに工夫がなされてありますか。親が年寄りを大切にしますと、子も孫も大切にするようになります。ここは信心する者の心がけが説いてあります。親を大切にせよと、親孝行ということですね。師匠大坪宗一郎氏は、それこそ初めて参ってきた人に必ず尋ねることがありますと。それは親孝行をしておりますかと。その信心の第一歩は親孝行からとも教えていただきますね。親孝行、親に孝行をする、その師匠の場合は親に孝行をするという、その親孝行の心が、いわば肉親の親への孝行ですね。それからその次に教えの親への孝行へと変わっていったと。教えの親、すなわち教会の先生ですね、いわゆる親先生、肉親の親への孝行の心から、そしてまあ生みの親ということですね。それからまあ中には育ての親ということもありましょうが、それではそれで親を大切にする、生みの親を大切にする、そして育ての親を大切にする、その育ての親の中の一つに親教会の親先生、これは私どもの心を育てるというのでしょうか、教えを持って導いてくださる、その教えの親を大切にするというふうに、親孝行の対象がそれぞれの段階に応じて変わってきたと。そしてゆくゆく最後には、神様、私どもの一番の親であるところの、いわゆる親神様である神様孝行ということになってきたとおっしゃっておられましたね。ところがこの辺が微妙なところですけれども、またの御教えに、親に、いわば肉親の親に孝行して神に不幸をするものがあると。肉親の親に不幸をして、それこそ神に孝行するうち子があると。これはいわゆる肉親の親であったり、肉親の親先生であったりといたしましょうか、生身を持つ人間に対しての孝行の行いと、神様に対しての、いわゆる親神様に対しての孝行、親孝行との、まあこれは何と言いましょうかね、必ずしも同じではないのですね。神様はに孝行しようとすれば、親に不幸をせねばならないようなこともある。そこのところを親に不幸をして、神様に孝行をして、後に親に孝行をするものがあるということを教えてくださる先生もおられますね。 あるいは親に孝行して神に不幸をして、後に親に不幸をしてもしてしまうような事故もあると。それはどういうことかというと、親に不幸をしてまでも神様に孝行をするということは、これは神様の仰せに従う親孝行の一つ。親孝行というものはどういうことかというと、親に喜んでもらいたいという心根だと思いますね。親に喜んでもらいたいというのが、やはり親孝行の根本ではないでしょうかね。ですから、その肉親の親に喜んでもらいたい、肉親のいわば生身を持つ人間の親、育ての親であり教えの親である、その人間のとしての親に喜んでもらいたいという思いから、いよいよの親が親で、いよいよの親である、まあ親の根本というのでしょうかね、である親神様、神様に喜んでもらいたいという親孝行へと心が育っていくわけですね。確かに生みの親であったり、育ての親であったり、あるいは教えの親であるというのは、目の前にそういう人がおられますから、これは分かりやすい。けれども、親神様という神様への親の情を持って、親への情ですね。神様という親神様への親への情を持って接することができるようになるためには、やはり神様のお働きというものを日々の生活の中に実感として感じていなければなりませんね。そこには神様の恩というものを、神様のお働きというものを、やはり日々の生活の中に感じていなければ、神様への孝行というような心も湧いてこないと思いますね。ですから、いかに私どもが日々の生活の中で神様のおかげをいただいているかということを、まず感じさせていただく、実感させていただくことが先であるということは間違いありませんね。自分が神様からおかげをいただいている、神様のおかげをいただかなければここ一寸たち動かぬ私だ、動けぬ私だといったようなことを感じる、そしてその神様から守られているというものを感じる、そういうものを感じずして、神様のおかげをいただいているということを感じないで、神様から守られているということを感じないで、その感じない人に対して神様孝行が大切ですよと、神様という親神様に孝行する心を持つことが大切ですよと言ったところで、どこに神様がおられるのか、私は神様の世話なんか受けていない、神様からそんなおかげもお守りもいただいていないよ、そんな人にどうして孝行しなくちゃいけないのだというようなことになりますね。ですから、親孝行をするというそのもとにあるところは、私どもがその親様からいわばご守護を受けていたり、おかげを受けていたり、その親様のおかげでという心がまず育つことが第一なのではないでしょうかね。例えば最近はよく親が子をいじめるというのでしょうか、ドメスティックバイオレンスとかそういうのがありますね。まあ本当は親からいじめられていても、親から虐待を受けていても、その親に対して孝行の心を持てるということであれば、 これほど理想的なことはありませんでしょうけれども、なかなかそうはいかない。親から虐待を受けた子どもが親に孝行をしようという心を持つということは、これは大変難しいと思いますね。ですからまずその子どもが、ああ親様のおかげで、その親のおかげで今日私がこうやって、まあ何と言いましょうかね、守られている、助けられている、あるいは生活のをさせていただいているといったような親の恩を感じる、そこに初めて親に孝行をしようというような心も湧いてくるのではないでしょうかね。親の心がわかるからですね。親孝行をしたいときに親はなしとよく言われますけれども、まさしく親になって初めて親に対する、子供に対する愛情というものがわかる。そういう愛情を持って育ててくださったのだなという、いわば親の心がわかる。そこに初めて親孝行をしようという心根も湧いてくるのではないでしょうかね。ですからまずはその神様からお守りをいただいている、お生かしをいただいている、おかげをいただいているということを実感として感じさせていただく。そこがあって初めてその次に親に孝行しよう、神様に孝行しようという心が湧いてくるようになるのではないでしょうかね。ですからまずは神様のからいただいているおかげを実感する日々を過ごさせていただくということが大切だということになりますね。ではどうしたらその神様のおかげをいただいているということを実感として感じることができるのか。その第一の一番手っ取り早いというのでしょうかね、それが師匠が教えてくださる成り行きを大切にするということですね。日々私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、その成り行き、それを神様のお働きとして大切にさせていただく。そこに成り行きの方が今度は私どもを大切にしてくれるような働き、展開へとなってくるわけですね。実は今朝いただきますのは、ある先生がいただかれた、はいの一言は我しすずも同じことということをいただきました。はいというのは、人から何かを頼まれたらはいと言いますね。まあある人がノーと言えない日本人とか、何かそういうご本か何かがあったような気もいたしますが、イエス、まあよく世の中ではイエスマンとか言って、そのイエスマンというのは良くないというようなニュアンスで語られることもありますけれども、信心においてははいということは大変素晴らしいことですね。それこそはいということは自分が亡くなるということだ、自分を亡くさなければはいとは言えないということが多々あるわけですね。その自分にとって都合の良いことが起こってくる、それこそこのお菓子を食べますか、ケーキを飲み、ケーキを食べますか、まあもちろん喜んではいという、まあ欲しければですね、これは自分のためになると思うからはいというわけです。でもその何かしてくださいって、こういう手伝ってください、嫌だな、今ちょっと時間がないな、今他のことで手いっぱいだな、その例えばテレビならいいテレビがあってる、お母さんが手伝ってくれと言われる、あ今ちょっと手が離せない、後にしてというようなことになりましょうね。はいが言えない、それは自分の今の欲と言いましょうか、自分の今したいことを自分がしたいという、 自分を通しているからですね。そこにはいと受ける、それはやはり自分をなくさなければ、自分の思いというものをなくさなければはいと言えませんからね。まさしくはいの一言は我死するも同じことになるわけですね。これなどはそこに一修行をしているということになりましょうかね。でまた今朝はその修行ということについていただくのですが、信心には修行はつきものと教えてくださいますが、その修行の意義といいましょうか、その修行の意義、それは私どもの、まあ本心といいましょうかね、心根を神様に知ってもらうためにするものだと。よく昔の宗教家といいましょうか、何か願い事がある、人を助けたい、ある人などは人を助けるためにと言って原画を、この一つは誰それの願いが叶うために、この一つの原画はあの人の願いが叶うことのために、助かることのためにと、そうという思いを持ってレンガを積み上げて、それを背負って歩かれた、そういう修行をされたと聞いたことがありますけれども、いわゆる我が身を痛める、そして修行をする、まあそういうのがありますね。いわゆる荒行ですね。火の行、水の行、断食の行、そういうものがありますが、結局それは何のためにするのか、これはその真剣さ、これほど真剣に神様お願いしているのですという自分の真剣さを神様に分かってもらう、知ってもらうためにそういう修行をするのだ。修行の意義、それは己の真剣さを神様に、まあアピールするというのでしょうかね、神様に知ってもらいたい、私はこれほど真剣ですと、それこそ命に変えてでもというような、滝に打たれ水にをかぶる、あるいは火の行、水の行と言われるような、断食の行と言われる、立ち物の行と言われる、そういうものをしてでもこのことをお願いしたいという、その真剣さを神様に知ってもらいたい、分かってもらいたいというための行だと、行として形の上に表すということなのだということですね。それが信心における修行の意義といいましょうか。ですからまだ一心が足りないと言われた、裸参りをした、これなども自分の一心というその真剣さを神様に分かってもらいたいというための行ですね。そういういわば親孝行、これものために行をするとすれば、それは私どもの親孝行の心が知ら真剣であるということを神様に分かってもらおうとするための行でもあるわけですね。成り行きを大切にする、はいと言って受ける、これも私どもの心根が知ら真剣だと、神様に喜んでもらいたいというその心根が真剣なそのものだということを神様に、まあ分かってほしいからということ、分かってほしいというのもちょっとあれですけれども、そこに神様が感じてくださる、あ、この氏子は真剣なんだな、本当に願っているのだな、本当に親孝行をしたいのだな、という、そこを神様が見極めてくださる、そこから初めてまたご神徳というようなものもいただけれるようになるのではないでしょうかね。いずれにしろ私どものその真剣さ加減というものを行を通して神様に知ってもらうという作業でもあるわけですね。神様、天地に通う、 それは私どもの誠真心であり、いわゆるその真剣さ加減だと。それをさまざまに表す手立てというものが行というものであるということになりましょうかね。家業の行、それは日々の生活の中に私どもの真剣さ、願い祈りの真剣さを神様にお伝えするという、まあ、作業でもあろうかと思いますね。行という行が大切だということは、そういうところにも現れるというのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。